はい、始まりましたノーマライズ FM の今日は第39回になります。はい、随分もう季節も春らしくなってきて、私としては散歩がはかどる毎日。もうね、寒いと外に出たくなくなっちゃうんですけど、最近あったかいんで、すごくね、過ごしやすくなってきて、いい季節になってきたなという感じなんですけども、今日もね、元気に収録の方していきたいと思います。で、本日のゲストはですね、私の方でもうかねてより、もうなんならノーマライズ FM やる始めたすぐぐらいにゲスト本当は来てほしかったんですけども私の方が無理かなってこううじうじしていましてなかなか呼べずにここまでね来てしまったんですけども、勇気を出して聞いてみたらね、出てくれるというねことだったんで、今日はゲストにお呼びしました。本日のゲストはユニティ界隈とかでね、名前皆さんご存知だと思うんですけども、今日はへこみさんに、ゲストに来ていただいています。へこみさん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあみんなね、絶対にへこみチップスは一度はお世話になってると思うんですけど
いいね、そんな、
はい、もうね、私の中でもちょっとどちらかというともう雲の上の人感がすごくてですね。はい。呼ぶのにすごい勇気がいったんですけども、はい。今日はね、来ていただけたんでいろいろお話聞いていきたいなと思っておりますので、早速本編の方を始めていきたいと思います。はい。では、へこみさん、ちょっと簡単にで構いませんので、まずは自己紹介からちょっとお願いできますでしょうか。
はい。インターネット上でへこみという名前で活動しております。趣味でへこみチップスっていうブログを書いたり、あといろいろなものを作って GitHub で公開しているんですけれども、まあ主にユニティ周りが最近多い感じで、まあいろいろやっているという感じですね。趣味はちょっとゲームを作っている仕事をしているんですけれども、まあ過去のゲストの皆さんみたいにいろいろお話できたらいいと思うんですが、ちょっとお話するのが難しいところもありますので、まあ、触れられるところだけっていう感じで今日は、はい、お願いできると助かります。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ結構やっぱりゲーム業界とかだと、言えること言えないこといろいろありそうですもんね。
そうですね。
はい、なのでちょっと具体的な話はなかなかできないかもしれないんですけども、なんか、普段はもうじゃあ普通にゲーム開発のお仕事みたいな感じなんですかね。
そうですね。クリエイター的な感じでゲーム開発をしている感じですね。
いやー、なんか、ちゃんとこう、あれですよね。そのへこみさんのイメージに沿ったお仕事をされてるなっていう感じがしますね。はい。多分みんな、へこみさんっていうと結構やっぱユニティのイメージが強いんじゃないかなと思うんですけど。へこみチップスというブログを書いてますなんて話も今ありましたけど、やっぱ、ね、その辺でも結構ユニティの話題が最近だと多いのかなっていう感じもするんで、まあ、ゲームの開発って聞くと、あ、なんか、ですよねっていう感じがします。
はい。実はユニティの方は完全に趣味で、仕事では一切ユニティとかは使ってないんですけれども。
そうなんだ。そうなんですね。はい、
まあ趣味だから、まあ仕事とは関係ないことでやりたいなと思って、好き勝手ユニティでゲテモノばっかり作っているみたいなことをしている感じですね。
なるほど。そういう感じなんだ。いや、なんかすいません。私の勝手なイメージでは仕事でもユニティバリバリ使ってて、まあそのノウハウがあってアウトプットもされてるのかなと思ったけど、そういうわけでもないですね。
そうですね。まあほぼほぼ仕事で、前職も含めてユニティはあんまり使わないですね。まあ、稀に使ったこともあるんですけど、まあ今のゲームの仕事になってからはまあ一切使わずという感じですね。
なるほど。じゃあ結構週末とかに時間あるときにみたいな感じで触ってる感じですか？
そうですね。仕事終わった後とか週末時間あるときに、なんかネットで見つけた、あ、これ面白そうっていうのを試したりとか、まあ自分で作ってるプラグインを育てていったりとか、そういう感じですね。
なるほど。まあ結構プログラマーあるあるかもしれないですけど、こう、趣味で書くプログラムと仕事で書くプログラムって全く違いますもんね。
あ、全然違いますね。まあどっちも楽しくはあるんですけど、まあ違うことやってる方が幅は広がるかなっていう思いはありますね。
なるほどっすね。いや、結構なんか、私が、本当にびっくりしたのは、幽霊マーチングってあるじゃないですか。ヘコミさんが作ってらっしゃる。はい、あれ見たときは本当になんか、本当にびっくりしました。
いや、でも、あれは、ちょっと、ドクサスさんの、WGLD を参考に勉強させていただいて作ってるんで、はい、僕的には、よく、スクール受けられた方をドクサスチルドレンと呼称してると思うんですけども、はい、僕も、講義のドクサスチルドレンではあるのかなと、
そんなことないと思うけどな。いやいやいやいや、それたまにそういうこと言ってくださる方いらっしゃるんですけど、ちょっとそれは私的には感覚と全然一致しないです。
本当ですか？
確かに、まあでも、なんか日本語でこう、綺麗にまとまって体系化されてるレイマーチングの文献とかなかなかないから、
そうですね。
自然とそうなっちゃうのかもしれないですけどね。
なかなか、まあ、ブログサイトとかもいろいろあっていろいろ見てはいるんですけれども、まあ、WGLD は、まあ、レイマーチングに限らずもうあらゆるものが体系的にまとめられているので、なんならレイマーチングだけじゃなくてその GL 周りの知識としても使わせていただいたことがありまして、いや本当にありがとうございます。
なんかもうちょっともうなんかちょっともやもやってここなんかそわそわします。そわそわしちゃいます、そんなこと言われちゃうと。なるほど。いや、まあでもへこみさん、なんか私のイメージだとやっぱもう私がへこみさん認識した時は結構ユニティの人っていう感じだったんですけど、うん、なんかさっきこの収録に先立ってちょっとその GitHub とかもちらちらこうへこみさんの活動とか話題になるかもなと思ってチラ見してたんですけど、GitHub のとこに Unity C++ JavaScript って書いてあって、まあちょっと昔のプロフィールだとは思うんですけど、結構 JS とかも普通にたくさん書いてこられた感じなのかなって、まあそれ見てなんか改めて思ったりもしたんですけど、最近結構前は書いてたみたいな感じなんですか？
そうですね。本当の昔は、その中学校ぐらいの時に、ウェブサイト作ってた時に JavaScript、まあ、当時はもう本当にオンクリックとかをタグの中に埋め込むタイプのやつだったんですけど、まあ、そういうところから始まって、で、大学の頃とかはちょっとウェブサイト作るみたいなアルバイトとかもしてたんですけど、まあ、そこで使ったりとか、その後はNode.js にハマってた時期がありまして、で、Node.js 周りで JavaScript いろいろやったり、あとはなんかこう C プラ組み合わせたプラグインとか面白そうだしニッチだからやってみようかなとかをやってたっていう感じですね。
ああ、なるほど。じゃあ別になんかがっつり仕事で JavaScript 書いてたとかってわけではないけど、まあちょいちょい触ってましたよ的な感じだったんですね。
そうですね。まあちょっとなんかプロトタイプ作るときとかで、JavaScript が便利なケースとかでは使ってたこととかは前職でもあるんですけど、まあ本当にリリース物みたいな形で JavaScript を使っていたというのはないですね。これも趣味みたいな。
なんか Node.js 結構いろいろできるじゃないですか。
はい。
で、ちょっとした簡単なこうなんかネットワーク越しに何かやりたい時とかに結構 JS でサクッとかけて楽しいなっていうのはなんとなくわかる気がします。
結構、まあ、数あるツール数あると思うんですけど、Node.js ができると大体なんかサーバーと連携するみたいなプロトタイプで便利なケースが多いですね。まあ、Node.js じゃなくても何でもいいと思うんですけど、例えば自分だと Unity とサーバーとなんか連携してやりたいなみたいなプロトタイプ作りたい時とかに、とりあえず Node.js 使ってなんか通信してサーバーでしかできないことはゴニョゴニョしてとか、そういう時にめちゃめちゃ便利ですね。
いや、わかります。結構そういうユースケースはあんまりなんか表にいろいろそういう事例が出てくるかっていうとそうでもないと思うんですけど、多分ちょっとしたプロトタイプでみたいなやつとかだったら相当いろんなケースで、なんか私も経験がありますけど、やっぱ WebSocket とかで結構簡単にできちゃうというか、
はいはい、
意外とすぐに形になっちゃうから、まあすごい便利だなっていうのはありますよね。なるほどな。いや、なんか本当ちょっと意外な感じがしたんで、まあ、JavaScript のイメージあんまなかったから、いや、もっとなんか、本当なんだろう、私の中では Unity の人っていう感じだったから、あ、JS も結構書いてたんだと思っ って不思議だったんですけど、なんか結構あれなんですね。本当に興味があったらいろいろやってみるみたいなマインドでいろいろやられてきたみたいな感じなのかもしれないですね。
そうですね。浅く広くみたいな感じでやってる感じですね。
なるほど。ちなみにちょっとこれ、もしかしたら他でも散々話してることなのかもしれないですけど、へこみさんのそのハンドルネームの由来って何なんですか？
あんまり、こう、公の場とかで話したことはなくて、飲み会の場とかでは話したことはたまーにはあるんですけど、そのさっきちょっと中学校の頃にみたいなお話をしたんですが、まあそのあたりからインターネットやってまして、で、当時、ボコっていうハンドルネームでやってたんですよ。まあ、チョコボが好きだったみたいなところがあるんですけど。で、ちょっと高校に入ったらいろいろ忙しくてあんまりインターネットには深く触れず、で、大学に入った時に、まあ、ちょっとインターネットの世界も一変してまして、私が大学に入った頃とかはブログとかが流行し始めた。まあ、ちょうど多分高校のあたりで流行し始めてたと思うんですけども、で出てきて、おお、なんかインターネット盛り上がってる、すごいってなって、いろいろこう、サービスのアカウントとか取ろうとしたときに、ボコってちょっと短すぎて、全然取れない感じだったんですよね。
はい、
で、ちょっと取りやすいハンドルネームに変えないとなと思って、まあ、漢字でボコってやって、読み方へこみで、で、へこみのこの部分も K じゃなくて C にするとめちゃめちゃ空いてるっていうのを気づいて、うん、じゃあ、これでいこうって言って、ドメインも取ってみたいな感じでしたね。
ああ、なるほどっすね。いや、でもハンドルネームって結構そんな感じで決まっちゃうことある
んですね。すね特に、高尚な意味があるとかそういうわけではなく、なんとなく。
なるほど。いやー、なんか結構ツイッターのプロフィールのところもへこんでいますって書いてあるから、なんか、すごい昔から何かこだわりがあってのあれなのかなとも思ってましたけど、そういう感じだったんですね。
そうですね。美容とかはシンプルイズベストみたいな感じで、あんな。
いや、わかるな。
特に情報量がない感じになってますね。
なんかいろいろ書いてる人もいるじゃないですか、ツイッターのプロフィールとか。はいはいはい、いや、なんかあれはちょっと、おしゃれじゃないなって思っちゃいますね。
まあこう、初めて見に行った人とかがいろいろ書いてくださると、まあ見ると、おお、あ、こういうことやられてる人なんだって情報量知れていいなと思いつつ、まあ、ちょっとこう、中二っぽさもありつつ、短い声がかっこいいみたいな。なんかちょっとそうい
う私も完全にそういう感じですね。はい、なんかいっぱい書いてもいいんだけど、なんかちょっとあんまかっこよくないなと思って、短くしようとしちゃいがちですね。
そうですね。
いや、わかる気がします。はい。なるほど。なるほど。じゃあ、まあ、それで、その凹みというのが、まあ、インターネット上での自分のハンドルネームとして、だんだんいろんなとこで、まあ、浸透していくというか、自分で使い始めて、じゃあ、その後に凹みチップスが誕生するっていう順番なんですね。
あ、そうですね。凹みっていうアカウントを決めて、後に最初は、まあ、そのブログすげーってなったタイミングはハテナブログで始めてたん、あ、ハテナダイアリーでしたね。で始めてたんですけど、で、まあ、ちょっと勉強のためにいろいろ自分でやってみたいなと思って、当時、ムーバブルタイプっていうブログのソフトと、まあワードプレスもうちょっと後だったと思うんですけど、があって、まあ、自分はムーバブルタイプでサイト構築しようかな、みたいなので、やって、へこみチップスという名前を決めて、まあ、ちょっとへこみブログとかへこみダイアリーとかいろいろ考えてたんですけど、まあ、へこみチップスが一番語感がいいなと思って、なんかこうチップス食ってる、はい、ロゴ書いて、じゃあこれにしようみたいな。
はいはいはい、もうあれ代名詞ですよね、へこみチップスの。はい。
って感じでしたね。まあちょっとムーバルタイプはメンテがめんどくさくなっちゃったんで、またハテナに戻っちゃったんですけど、
なるほど。まあじゃあもう単純になんかこう、すごい壮大な計画があったとかじゃなくって、単純にブログ楽しくやりたいなぐらいのテンションで始まったような感じなんですか？
そうですね。まあ流行ってるしやるかみたいな感じですね。
はいはい、いやー、わかります。なんか私は、まあちょいちょいノーマライズ FM でも喋ってるんですけど、その、インターネットすごいな、 ていうのは、まあもちろん私も当時感じてましたし、ただ当時そのプログラマーではなかったんで、普通に倉庫とかで働いていたので、なんかその、まあ、ブログとかめっちゃ流行ってるけど、その専門的なことは全然わからずに、なんか適当に検索して FC2 とかあんのかみたいな感じで、よくわかんないけど上の方に出てきたブログサイトでとりあえず始めてみてみたいなことをやってました、私も。はい。誰しもがやってましたもんね、当時は。
そうですね。やっぱり、まあ、発信している人かっこいいみたいな感じがあるんで、まあ、それに憧れて始めるみたいな感じですよね。
でも、その感覚、なんか当時知らない人にはちょっと伝わりにくいかもしれないけど、本当にありましたよね。なんか、自分のブログで、その、ユニークユーザー数がどんぐらい来てるから、みたいな感じで、アクセス解析とか置いたりして。
ああ、そうです、そうです、まさに。
カウンターとかでね。
その、中学校ぐらいの時のウェブサイトが、まあ、ちょっとインターネット老人会みたいな感じに、まあ、真の老人会はもっと昔のがあると思うんですけど、あの2000年前後ぐらいのインターネット時代だと、まあ、こう、ウェブサイト作って、相互リンクが、とか、ウェブリングが、とかなんかそういうので、で、ブログウェアみたいなのもなくて、各自みんな自分のサイト上に HTML で日記を書いておくみたいな。FTP でアップロードして、みたいな感じで、ふんふんってやってたのが、なんかみんなめっちゃ書くようになってる。何これみたいな。驚きがありましたね。
いや、ほんと懐かしいなって思っちゃいますけど、なんなら WGLD とか未だになんかそれの、それの形のまんま残ってますね。FTP で上げないといけない形になってて。まあ今だったら絶対そんなことわざわざしないと思うんですけど、あれを始めた当時はまあ FTP で上げるっていうのがまだまだ一般的だったんで、それがもうそのまんま今も残って化石化しているみたいな感じになってますね。
うん、なるほど。まあ、でも見る側からすると性的サイトなんで一番軽くて見やすくて。
いや、まあそうですね。そうですね。
見る側の利益としては一番いい感じはしますけどね。
まあそうですね。もうあれほんと生の HTML で書いてありますからね。未だに。
味わい深い感じの。
味わい深い感じに全部、全部 P タグとかでこう囲ってあって。はい。
職人が丁寧に育てた。丁寧に作り上げた HTML タグが。
が
人間の温かみを感じる HTML タグ。
温かみを感じる、はい、手作りのやつがね。もうなんか、本当もうメンテするのも正直もうメンタル的にも厳しいし、なかなかあの手を入れるに入れられずに放置されちゃってるんですけど。まあでも折に触れてなんかこの、ノーマライズ FM でもね、しょっちゅう出てくるので、なんか消すわけにもいかず、
いや
そのままやってますね。
いや、消すのはちょっと人類の損失だと思うので、ぜひ。
そうですかね。いや、本当になんかもうそれ多いって感じなんですけど、はい。まあでもいろんな人が、の役に立ったのかなと思うとね、はい。まあ作ってよかったなとは思うんですけども、はい。なんかへこみチップス周りだとなんか、どうなんですか？未だに結構、こう頻繁に、まあ、頻繁にって月1ぐらいとかですか、更新されてると思うんですけど。
あ、そうですね。まさしく、本当は、こう、仕事とかが忙しくなかったらもっと更新したいんですけど、まあ、ちょっと忙しくなってきちゃったタイミングで、目標設定を更新しまして、まあ、毎年の今のところの目標設定は月1個必ず書くみたいな感じで、ブログも、今なくなっちゃったんですけど、ハテナブログの機能で、こう、何年間記事を書き続けています。あ、何ヶ月連続で記事を書き続けています、みたいな、数字が出るんですけど、で、まあ、なくなっちゃったんですけど、それが、100ヶ月ぐらいを超え始めたあたりに、あ、100ヶ月連続で書いてたって気づいて、あ、じゃあこれはもう、この連続記録1ヶ月たりとも途切らすわけにはいかない、みたいな思いが強くなって、で、まあでも、さすがに書き続けるのもしんどい。まあ最低1記事月に書けば数字は更新されてくからそうしようかな、みたいな感じで、月1で書き続けてる感じですね。ちょっと読者さんみたいに毎日平日は無理ですね。
いや、だって内容の濃さが全然違うじゃないですか、そこは。だから全然別物だと思いますけど、でも、そう考えると、もう十何年、 毎月最低1回以上は更新してきてるってことですよね。
そうですね。10年ぐらいだと思いますね、ちょうど。
いやー、すごいっす。なんかその、なんか、どういうふうにネタが決まるんですか、それって。なんか普段から書きたいこと結構溜まってる感じなんですか？
ああ、そうですね。溜まってる時もありますし、溜まってなくて、最後の週に、やばいやばいどうしようみたいなメンタルになるとき。
そういうときもあるのか。
ありますね。本当に最近は特にネタに困っていて、大きく書くエントリーの内容が2つあるんですけど、その、調査ブログ、解説エントリーみたいなものと、あと自分が作ったものを紹介するエントリーみたいなのがあって、で、紹介エントリー書くためには何か作ってないといけないんで、ちょっと作ったものがあるときは、まあそれで、簡単に書けるからいいかななんですけど、調査エントリーの方だと結構なんか 2,3 週間ぐらいかけてこう書いたりする時が多いので、こうエネルギーも使うし、面白いネタじゃないと続かないし、ちょっと最近は全然書けてないですね。
なるほどな。いや大変だろうなと思います。なんか私は本当につまみ食い的な感じでこう。なんかたまに拝見するぐらいの感じですけど、まあそれでもなんかもう、なんていうんですか、このスクロールする量の長さと言ったらないというか、一つの記事の長さがえげつないぐらいあって、なんかもうこの流度で記事書き続けるってすごいなって本当に単純になんか、本当なんかどうでもいい感想みたいな感じになっちゃうんですけど、すごいなって本当に思いますね、毎回見てて。
なんか気づいたら長くなっちゃうみたいな長すぎてちょっとこうめんどくさいだろうなと思いながら読む人の方は、
いやーあれ本当、いやでも本当になんかそのそういう感じの長さですよね。そのよ人読むとなったらこっちもなんかちょっと正座して身構えないと読めないみたいな感じのなんかそのちゃんとこう真摯に受け止めなければっていう気持ちでなんかこう正座して読んでるような気持ちになる時はあるんですよね。なんかその私はあんまユニティとか正直わかんないんで、その細かい一つ一つのことはわかんないんですけど、まあでもやっぱ見てるとなんかこんな風に掘り下げたり、まああとはやっぱりこうわかりやすく伝えようとする工夫とかがまあ随所に感じられるような気がして、多分なんかその結構こういう記事書くのってまあ練習というわけではないんですけど、ちゃんと意識して作ってるものとそうじゃないものとの差が結構生まれやすいかなっていうふうに思うんですけど、まあ、へこみチップスはかなりそういう意味ではハイレベルというか、読む側のことすごい考えて書かれてるなっていうのを結構いつも感じますけどね。
ありがとうございます。
なんかブログとか本当に、まあブログというか技術記事とか書くときに、結構個人差あるんじゃないかなって思うんですよね。その、ここまで書けば満足っていうところのボーダーラインが多分人によってかなり差があるなと思ってて、まあ、そのボーダーラインが高ければ高いほどやっぱりこう開いた時のインパクトがすごい感じになるようなイメージはありますね。だ多分、へこみさんの場合はもう、ここまで書いたらいいかなのラインがすごい上にあるんだろうなっていう気はなんかしてましたけどね。
なんか書くときは結構世の中に内系、世の中に、まあ、英語とかはあったとしても日本語にはあんまり内系の記事を書こうかなと思ってるんですけど、まあそうすると書き始めるときに自分も知らない状態で書き始めていて、で、勉強しながら書き足すみたいなスタイルで調査記事とかは書いてるんですけど、その、後で自分が読んだときにわかるかとか、あとは書いてて次の文章を書こうとしたときに、あれなんかロジックおかしいなみたいなので、こう戻って調べ直したりとかして組み立てていくと、まあ3ヶ月後の自分でもわかるかもしれない文章に比較的なりやすいかなっていうノウハウはある気がしますね。
なるほど。で、それをやってると、まあ、すごく長くなっていっちゃうってことです
ね。そう、まさに。まさしくめちゃめちゃ長くなっちゃうんで、ちょっと、逆に、まとめる力もこれからつけていかないとな、みたいな思いは。
いや、それはでも、あれ、十分まとまってると思いますけどね。全然読みにくいとかはないから、まあ、読むのは、 ね、ちょっと長いと大変っていうのはもしかしたら人によってはあるのかもしれないですけど、全然なんか読みにくくもないし、図とかスクリーンショットもすごい多いんで、見ててすごく読みやすいなと思いますけどね。
そう言っていただけると嬉しいです。
いやでもなんか本当になんかこう、へこみさんにとってもいらっしゃると思うんですけど、こうなんかずっとすごいことばっかりやってる人っているじゃないですか、なんかこう見てて。はいはいはい、第三者的に見てると、この人、なんでエンドレスにすごいことやり続けられるんだろうなって思うような人ってたまにいると思うんですけど、やっぱそういう人たちって、まあこれ、へこみさんにも共通するかもしれないですけど、やっぱりインプットとアウトプットがちゃんとつながってますよね、なんかこう、アウトプットするために、まずこれ調べなきゃな、みたいなやつとかをちゃんとこう、順番を追ってやっていけるから、まあ、どこまで行ってもね、アウトプットもやめないし、アウトプットやるためにインプットも止まらないし、だからエンドレスになんか成長していっちゃうんだろうなっていうのがなんか、すごいそういう系の、やっぱりそういう人なんだなって思いました。なんか私も最初の頃はそうだったような気がします。なんか、WGLD とか書いてた時は、本当に何にも知らない、ど素人だったんで、まあ今読み返してもちょっと恥ずかしい感じではあるんですけどね。なんか、本当にベクトルとかも、サインコサインとかも何にもわかんない状態であれ書いてたから、なんかこう、ちゃんと記事書こうと思ったら勉強しないと書けないんですよね。まあ、だから、すごい大変だったんですけどね。昔はそんな感じだったなっていう気もするんですけど。
でも、結構同じようなことは感じたりしますね。昔はもう、何もわからない。とりあえず勉強。わ、すごい。過去を書きたい。みたいな感じでやってったループがあったんですけど、だんだんこう、頭でっかちになっちゃうみたいなところがあって、まあ、これ書いても、あれとかあれと比べると大したことないからいいかな、みたいなので、こう、だんだん、こう、書き控えとかが出てきて、で、結局、本当は書いたら、もしかしたら面白いのかもしれないですけど、なんか自分の中で、みたいな感じで、とどまっちゃって、前に進めず、だんだん足取りも重くなり、アウトプットも少なくなり、みたいなのは最近感じてますね。
いや、ほんとそんな感じ、その感覚すごくわかりますね。私も結構なんか、まあ、秋っぽくはない。まあ、ウェブジェルとかもこんだけずっとやってるんで、秋っぽいってことはないと思うんですけど、とはいえなんかこう、新しいことやってないと不安になっちゃうっていうのがあって、で、ウェブジェルに関する勉強とかしてても、なんかこう、自分がわかんないことをやりたくなるんですよね。まあそうするとなんか、ちょっとレイマーチングとか、難しそうだけどやってみようかなとかってこう、脱線していくんですよね。だやっぱ結局なんか、本当に、ちょっとなんかみんながあんまやってないこととか、日本語の資料があんまりないものとか、ちょっとやってみようかなっていう感覚はすごいなんかわかりますね。
そうですよね。それがまさしく最初に言った、ゲテモノ系みたいな。ちょっとすいません。これゲテモノとか言っちゃうと、レイマーチングのことをゲテモノって言ってるみたいで、ちょっと、レイマーチング界隈の皆さんに大変失礼かもしれないですが。
まあ、そうですね。いや、でも、レイマーチングは結構、あれは、まあ、よくシェーダーゲーって言ったりしますけど、なんかこう、すごいテクニックではあるんですけど、どこかこう、ゲーという言葉の方がなんかこう、ぴったりくるというか、なんかちょっと高尚な遊び感がちょっとありますけどね。
そうですよね。ゲーム業界とかでも普通にレイマーチングはいろいろなところで使われてはいる手法だと思うんですけど、なんかポテンシャル的には GPU リソースを使えばもっといろんな表現ができて、そのポテンシャル俺が解放してやろうみたいな、すごい変態の方々がものすごいものを作っているっていうのが、界隈は本当に面白いですよね。
いや、本当にそうですよね。まあだから、結構ゲームとかだと、雲の表現とかが実はレイマーチングですよとかっていうのが、ね、結構、セデクとかでもよくそういう系の発表を見るなと思いますけど、なんかああいうの本当、自分でこう、頭の中で作っていける人たち、本当になんか、どういう頭してんだろうっていう感じに思いますよね。なんか私は結構見よう見真似とか、わかんないなりに読み解いてみるとか、まあ、多少はできるんですけど、やっぱ自分でこう、ロジカルに考えて作っていくみたいなの、こう相当難しいなと思っちゃうんで、本当にああいうのできる人たちは、まあ、シェーダー界隈は特にそういう人たちが多いんで、本当にすごいなと思っちゃいますけどね。
そうですね。 いや、自分もそのレイマーチングを使った作品は全然作っていなくて、むしろレイマーチングをするためのツールを作る方が楽しいみたいな感じで、その U レイマーチングとかを作ったんですけど、まあ、ちょっとだけ解説させていただくと、ユニティ上で、レイマーチング、ディスタンスファンクションがあって、その距離関数を書くと形が出る。けれど、その形を出すために、その周りに、まあ、いろいろ法文だったり、書かないといけないみたいな、めんどくさいところがあるのを、まあ、距離関数だけ書くと、もうなんかいい感じに形がユニティの中でレンダリングできますよ、みたいなアセットを作ってまして、で、まあ、そのアセットを作る上で、こう、ユニティのエディター上でシンタックスハイライトできるエディター作ったりとか、あとはシェーダーのテンプレートがあって、テンプレートをパースすると、いい感じの UI が自動生成されて、レイマーチングの設定がそこでいろいろ変えられるようにする仕組みを作ったりとか、でこっちで満足して、レイマーチングそのものの作品は全然作んないみたいな。
なるほど。
感じなんですよね。
いやー、まあでも、なんかなんていうんですか、その、やっぱユニティみたいなプラットフォーム上だからこそ、すごく手軽にもできるじゃないですか。
はいはい。
だ本当にすごくいいなと思います。あれ本当にだって自分でこう手で書い、まあ、なんだろう、WebGL をネイティブで書くのか 3JS を使うのかと似てる話かもしれないですけど、その CG ってなんか、ローレベルに近づけば近づくほどなんかすごいことになってくるじゃないですか。だからちゃんとこうエコシステムの上に乗っかってる状態で手軽に触れることってすごく大事だなって思うんですよね。うん、だからなんか、本当U レイマーチングはちゃんとね、G バッファーに震度とかも書き出されるから他のメッシュとちゃんと震度テストが通りますよみたいな部分だったりとか、ああいうのもWebGL で手で全部書こうと思ったら、まあ、えらいことになりますからね。ああいう仕組み。全部作ろうと思ったら。いや、だから本当になんかもう、いいなって思うし、やっぱああいうこう、手軽に作れるための下準備みたいなのがあって初めて、より、こう、なんていうんですか、人々を驚かせるようなクリエイターたちが、ね、そこで初めてこう生まれてくるんだろうなって思うから、本当に、U レイマーチングの記事とか、本当になんか読んだとき、本当驚きましたけど、ああいうのすごく大事だなって思います。
ありがとうございます。
なんか、ああいうの、やっぱ、最初思いついたときに、まずやってみるっていう感じなんですか、あれ。ああいうのを作るときって。
ああ、そうですね。まあ、まずあれを思いついて、あれを作り始めたというよりは、リーマーチング見て、かっこいい、やりたい。まあ、多分みんなこういうモチベーションで始めると思うんですけど。
はいはい。
それで、ユニティ上で、自分は、それを思ったのが、アイセイントさんっていう。
ああ、はい。はい。
まあ、素晴らしい方がいらっしゃるんですよ。
いや、もうアイセイントさんはもう
神がいらっしゃるんですけど。
神ですよ。神様ですよ。
その神のブログを見て、いや、これはすごいと思って、で自分でもやりたいと思って、まずレイマーチングがユニティの世界で出て、なるほど、こうやるのかって言って遊んでるうちに、まあ、ちょっともっといろいろやるために、距離関数だけ簡単に変えたいなと思って、ここだけ変えられるの、エディター拡張とかで作れそうだなみたいになって、で、そのエディター拡張のディスタンスファンクションだけ書けるみたいなフィールドを出すものを作って、なるほど。あ、じゃあ、ちょっとシンタックスハイライトとかも欲しいな、とか。なんか、キーボードショートカットで、ポチッとやったらコンパイルされて出るようにしたいな、とか、なんかこう、肉付けみたいな感じで、出来上がる感じでしたね。
なるほど。まあ、じゃあ結構、やっぱり、自分が使うためにやってるみたいなとこもあるんですね。
あ、そうですね。最初は、やっぱ自分で使いたいみたいなので始めて、だんだんそのツール育てるのが面白くなっちゃって、そっちしかやらなくなっちゃうみたいな。
なるほど。なるほど。いや、わかる気がします。わかる気がします。はい。私も結構そんな感じのことよくあるかもしれないですね。つぶやき GLSL を 書きやすく しようと思って、ツイ GL っていうのを作ったんですけど。
はいはい。
あれを作って満足しちゃいましたからね、つぶやき GLSL の世界に足を突っ込むのは危険すぎると思って。ツールだけ作って満足しちゃった感じのとこはありましたからね。
皆さん、ものすごい量の作品作ってるのを眺めてるだけでも、うん、このバックエンドはわしが育てたみたいな感じの心境になったりしそうですけど。
まあ、そうですね。なんかその、うん、なんか自分で自分のやったことをこう評価するのってすごく難しいなって普段からよく思うんですけど、まあでもとはいえなんかもし自分がやんなかったら違う未来があったのか、あった、その、もしかしたら作ったことによって今があるのかもなって思う答え結構あったりするんで、まあ WGLD とかがまさにそうなんですけど、まああれがもし世の中に存在してなかったらね、まあ誰か別の人がやったと思うんですけど、まあ結構貢献したんじゃねえかなとは思うようにはしてるんですよね。
いや、
うん、
だいぶ世の中を加速させたと思いますね。
恥ずかしいんだけどな、自分っていうのは。言うのは恥ずかしいんですけど、まあでも、そういうところはあっただろうなとは思うので、うん。なんか、ツイ GL とかもなんか、あれは本当に、ブタジエンくんっていう、あの、VR チャット界隈とかによく出没してた。
はいはい。
あの学生さん、当時学生さんだったんですけど、まあ、彼がその、つぶやきプロセッシングの文脈で、これ GLSL でもできんじゃねえみたいな感じで、なんか何気なく多分やったんだと思うんですよね、彼自身は。で、そのつぶやき GLSL っていうハッシュタグが初めて誕生した瞬間を、まあ、私はたまたま目にして、これはなんか面白そうだなと思って、で、次の日かその次の日、かぐらいにはプロトタイプができてたんです
よ。早いね。
それを見たときに。
めちゃ早い、ね。
これ、もうつぶやき GLSL できるエディター作ったら面白いやないかいいと思って。で、それがなんか、まあ結局改造しながら今に至るんですけど、私も本当になんか、すごいなんかへこみさんのおっしゃってる話がわかるというか、うん、なんかツール作ってる方が楽しいみたいな感覚もちょっとわかるし、なんか、生粋のクリエイターとかアーティストになりきれないっていう、なんかこう、コンプレックスみたいなのもあるんですよね。自分の場合は。
そうですね。やっぱこう、よくある話で、クリエイターはなんか、表現したいものがあって、プログラミングはそのツールの一つであるみたいな話があると思うんですけど、いや、とはいってもプログラミングも楽しいしなぁ、みたいな。めっちゃ楽しいし、こっちももっとやりたいんだけどなぁ、みたいな感じですね。
いや、わかります。本当になんか、多分、本当にそういうのやらない人とかから見ると、ずっとパソコンの前に座って、カタカタやってて、異常な姿に見えると思うんですけど、めちゃくちゃ楽しいですからね。
いや、めちゃめちゃ楽しいですね。
本当に。私はパソコンに出会って、人生本当に変わっちゃったなと思ってるし、こんなに面白いもんが、あるんだってやっぱ最初すごい興奮したし、ね、なんかこれ極めていったら自分でゲームとか作れるんだみたいな、そういう興奮とか本当に最初の頃はすごい強かったっすね。
うん。いや、ドクサスさんをパソコンに出会わせてくれた何かに感謝ですね。
あの、物流の業務です、それは。物流業務。
あ、そっか、エクセルとかの。
そうです、そうです。あの、エクセルに住所を入れなきゃいけないっていう仕事がたまたまあったんで。はい、それがまあ、私と、はい、パソコンを再開させたんですけど。
じゃあ、物流に感謝しておきます。
そうですね。当時の職場、たまたま、下っ端がやる仕事がそれだったっていうだけだったんですけど。まあ、あれがなかったら本当に、全然違っただろうな。って思いますね。ちょっとなんか今までのここまでの話聞いてるとすごいなんか似ている感じがしてすごいなんかシンパシーが働きますね。
いや、自分もちょっとドクサスさん、やっぱり、こう、継続して、ブログというか、まあ、WGLD も、総本山もやられている、なんか精神性、ちょっと もしかして似てるところあるかもみたいな思いは。
そうですね。
過去のポッドキャストとかいろいろ聞きながら思ったりはしてたんですけど。
いやー、そうですよね。なんか、本当ちょっとその、ね、アウトプットし続けることって、なんか、さらっとやってる風に見えるかもしれないですけど、まあ言うて結構大変じゃないですか。
そうですね、
ずっとやり続けるのって。だからなんかその、へっこみさんも、なんか私から見ると、やっぱずっと継続してアウトプットされてるように見えるし、で、なんかこう、いい意味で枯れていかないというか、なんか常に新しいことをチャレンジしてるような感じもするし、すごくなんか、そのモチベーションとか一体どこから、ね、なんかそのエンジンを吹かすエネルギーは一体何が源泉になってるんだろうみたいなところはすごく気にはなってたんですよね。まあでも今の話聞いた感じだと結構、どうなんですかね。結構興味がやっぱ勝つって感じですか？
そうですね。興味、それ自身、例えば勉強とかそれ自身も好きですし、作るのも好きで、まあ作ったものをみんなに見せるのも好きだし、みたいなところはありますね。最近、ただちょっとこう、まあ忙しいのもあって、プラグイン作ったものとかをこうメンテするみたいな感じになっていて、まあ昔とはちょっとモチベーションがなんか、変わってきたのかな、なんだろうなって分析することはあって、最近至った結論は、あ、自分は最近は盆栽してるんだなっていう思いになってきた感じがありますね。メンテして、あ、ここのコードいらないって貯金で切って、あ、ちょっと、あ、こうしようかなって、あ、いい形になってきたみたいな、そうやってこう育てたプラグインとかをみんなに、これよくできてないかな、どうかなみたいな、あ、ちょっとここも直した方がいいですか、あ、わかりましたみたいな。
なるほど。結構、プルリクとかはあんまり来ないで、自分でもう一人でずっとメンテしてるみたいな感じなんですか？
ああ、そうですね。たまにでも、プルリクくださる方もいらっしゃって、で、あ、そうか、確かにこうすると便利だな、みたいなのは、結構、まあ、週に一回来るとかじゃなくて、二ヶ月に一回くらいかなっていう感じですけど、まあ、結構、いただけてすごい励みになるし、あ、盆栽をより綺麗な形にしてくれてありがとうみたいな感じですね。
はいはいはい。なるほど。いや、結構なんか俺ユニティ界隈のその温度感がちょっとわかんないんですけど、ね、ウェブ業界だと割とプルリクエストはもう結構当たり前のように習慣になっているというか、みんな自然とそういう風にやる文化ができているのかなと思うんですけど、結構まあでもユニティももともと元々の今までの流れを考えれば普通にプルリクとかし合う文化が育ててきたみたいなところもあったりするんですかね、やっぱり。
あ、そうですね。ユニティも、こう、本当に基幹となるようなプラグインみたいなものを開発されているリポジトリは結構頻繁にプルリクがあるイメージはありますね。自分のところは、まあ、ゲテモノなんで、ちょっと、ゲテモノ好きとか、ちょっと趣味嗜好が違うみたいなところがあって、ちょっとプルリク来づらいものすぎるみたいなところはあると思うんですけど、文化としては結構ある気はしますね。
まあそうですよね。多分なんか、まあ、ウェブはちょっと若干違うかなとは思いますけど、でもユニティ界隈とかは本当に、まあ、何よりやっぱユーザーも多いですもんね。やってる人の数が。まあウェブと比較してどっちが多いのか分かんないけど、かなりユーザー数もいるし、割とオープンな感じでみんなやってますもんね。
そうですね。コミュニティとかもありますし、まあウェブだと多分ウェブの方がかなり
多いか、
桁が多い気は。
そうか、確かにそうですね。そこと比べたらそうか。いや、でもなんかいいですね。そのなんかこれちょっと正しい表現か分かんないですけど、自分が好きなことをやって、今に至ってるっていう感じがして、なんかすごくいいですね、そういうのは。
いや、本当にいろいろなご縁とか運に恵まれて、今があるっていう感じはしますね。
いや、本当私もなんか自分が好きなことやってたら、こんな感じになっちゃって、いいのかなって、たまに不安になる時があるんですけど。なんか、まあ、WebGL 好きなだけなんだけどな、みたいな感じで、ここまで来ちゃったから、なんか、大丈夫かなって、すごい心配になっちゃったりもしますけど。 いや、でもなんかやっぱ好きっていうのは大事ですからね。
そうですね。好きでやってるとアウトプットも継続してできて、誰かの人生に影響を与えて、世の中がより良くなっていくみたいな。
うん。
いや、本当にありがとうございます、ドクサスさん。
いやいやいやいやいや。私は別に大したあれではないんで、なんかもう本当に言われるたんびに恐縮しちゃうんですけど、なんかちょっとワンパターンになっちゃうんですよね。もう絶対恐縮しちゃうんですけど、いや本当にみんな言ってくれるんですけどね。そんな大した人間ではございませんっていう気持ちがどうしても抜けない。抜けないですね。いやー、ありがとうございます。はい。なんかちょっとまた違う話なのかもしれないんですけど、こう、普段の生活の中ではどうなんですか？結構その、なんて言うんだろうな、こう、プライベートの、例えばこう家族とのやりとりとかは、まあそれはそれとしてちゃんと切り離して考えられるタイプですか？へこみさんは。
ああ、それは、例えば普段の会話に変に技術系、単語が入ってきすぎないかとか、そういう。
いや、なんかこう、ちゃんと家のことは家のこととして頑張ってるっていう感じの人と、ずっとなんかもうこの、エンジニアの自分のまんまでずっと過ごしてる人がいるような気がしてて、はいはい、なんか俺のイメージではへこみさんはちゃんと家のことは家のことで、こう、ちゃんとやってる人なのかなっていうイメージがあるんですけど。
なるほど。まあ、ちょっと、うちは特殊かもしれないんですけど、妻も、妻が機械学習系のリサーチャーみたいな感じで。
ああ、そういう感じなんだ。ああ、なるほど。
で、まあ、結構、こう、インターネット老人会の一部みたいなところもあり、変な会話して、理解してるけど呆れられてるみたいな、
ああ、なるほど。
ところとかはありますね。
あれなんですね。近いというか、まあ、エンジニアっぽい感じのマインドが両方、二人とも持ってるみたいな感じなんですかね、そうすると。
そうですね。なんで、いろいろ話したりもしますし、あと、二人とも、リモートワーク主体なので、まあ、家のことって意味だと、仕事して、交代でご飯作って、ご飯作ってない方が、洗濯掃除して、みたいな、毎日交代して、とか、そういう感じですね。
いやー、憧れるな、そういうの。そういうのいいな、そういう感じ、本当に憧れますね、私。いや、うちはね、もう、本当に IT リテラシーのかけらもないっていうか、まあ、いわゆる普通のお母さんっていう感じの、まあ、妻はそういう感じなんで、なんかこう、技術の話とか、まあ、言っても絶対わかんないし、まあ、しようとも思わないですけど、そういうふうにこう、なんか、ちゃんと夫婦で共通の話題とか、同じ空気感で話せるみたいなのは、ちょっと憧れちゃいますね。もう普通にだってもう、ほんとお母さんって感じですよ。その、いわゆる普通のみんなが想像する50歳ぐらいの自分のお母さんをこう思い浮かべてもらうと、ああいう感じですからね。だから全然なんかその、技術の話とかできないから。
いやー、でもドクサスさんは、こう、結構自分からだと人生の先輩感があるなと思ってまして、まあもうお子さんも育て上げられてますし。
そうです、ね。
そんなに大きく年齢違わないはずなのに、あ、もうなんか人生のステージが違うみたいな。
いや、それはね、ちょっとあるかもしれない。はい。それもしかしたらちょっとあるかもしれないですね。まあそこはなんかもう謙遜するとかじゃなくて事実として、もう単純にもう子育てが終わってるみたいな感じのことは事実としてあるので、まあそういう意味ではちょっと変わってるなとは思いますけどね、自分でも。なかなかそういう立場の人っていないんだろうなっていうふうには思いますけど。でもなんか、どっちがいい、まあどっちがいい悪いではないとは思うんですけど、まあやっぱアドバンテージがあるとしたらもう、あとはもう人生終わらせることだけ考えればいいっていうのが、すごい楽ちんですね
。まあじゃあこれからドクサスさんの、こう、知識カーブは、グワンとこう、よりうなぎ登りになっていくみたいな。
いやー、どうだろう。どうですかね。なんかもう、最近は結構、いや、ほんとね、なんか、これはちょっと言っていいのかどうかわかんないんですけど、いろんなことがやっぱ年を重ねたせいなのか、波がやっぱり穏やかになるんですよ、いろんなことが。 だからいいこと悪いこといろいろあっても、まあ、悪いことに対する耐性がまあ強くなるっていうのと同じように、いいことがあってもまあそこまで興奮しないんですよね。なんかほどほどにまあ楽しいなとか嬉しいなっていう感じにはなるんですけど、なんかその若い頃みたいなうおーみたいなのがまああんまないっていうか、なぎになってくるんですよ、いろんなことが。
いやーめちゃめちゃわかりますね。なかなかこう興奮する新しい技術みたいなのが出てきて、うわーみたいなのが、昔はこう敷地が低くて何見てもうわーうわーうわーみたいな興奮しまくってたのが、まああれみたいなものかなとかちょっと。
そうですね、そうですね。
いやめちゃめちゃ良くないなと思いつつも、うん、自分も結構似たような感じはありますね。
そうですよね。なんか、それこそなんか VR とか初めて見た時とかはもう大興奮したっていうか、あ、もうこれ、次これ来るわってなんかこう、自分すとんでもないもの体験しちゃったぞっていうので興奮したりとかね、したりしたんですけど、もう最近はやっぱりなんか新しいヘッドセット出ましたよとか言われても、はあまあ、まあ大体あんな感じだろって、こうなんか、まあ体験してんのもいないのになんか、変な想像を働かせちゃって、そこまでなんか昔みたいにこう食いついていけなくなっちゃってる自分が、ふと顔を覗かせるみたいなところはあって。なんかだから世界の見え方がちょっとずつ変わってきた感じがするというか、いいのか悪いのか何とも判断難しいんですよね、自分では。なんかいろんなことが俯瞰して見えてて、これが年を取っていくっていうことなのかなとも思うんですけど、一方でなんか全然こう熱くならない自分みたいなのに対して、いや、これでいいのかなみたいな不安もちょっとあったりとかして。
いやーでもわかりますね。
どうなんですかね。
いやでも本当に自分も VR の時は本当に大興奮だったんで、こう2013年に自分はキックスターターでは買わなかったんですけど、あのゴールデンウィークにゴロマンさんって界隈で有名な VR の方が、あのこんなん作ってみたみたいなのを投稿してて、やべえ何これってなってすぐポチって、まあ、ちょっと最初に届いた人よりは遅れちゃったんですけど、6月ぐらいに届いてやって、うわーすげーって、あ、じゃあちょっとこのガジェットと組み合わせようみたいなのをこう、まあもうお金とか特に何も考えず、あ、買って買いまくってくっつけて遊んで、うわー楽しい、公開、うわーみんな反応くれる、やった嬉しいみたいな、なんかそんな感じのは最近ちょっと減ってきちゃってなかなかその境地には至らないし、じゃあ次何にそうしていけばいいのかなっていうのも結構なんか頑張って探して自分自身を盛り上げていかないといけないみたいなモチベーションになっちゃうところはあって、なんかこうポッとすごいの降ってこないかなみたいな自分で起こせよみたいな話を言われるかもしれないですけど、いやちょっとそこまではなんで、どっかなんかいい面白技術出てこないかなっていうのは待ったりしてますね。
いやすごいわかります。なんかいや本当なんかこう多分このぐらいの40代とかまあ50代前半ぐらいとかそのぐらいのこう技術者開発者みたいな人たちって前例がないというか、こう人類の歴史上初めてのエンジニアとしての更年期を迎える世代だと思うんですよ、我々って。
はいはいはい。
だからこれがこう正しい変化なのかどうかが、誰もあの前例がないからわかんないですよね。なんか、まあ人によっては多分60、70になってもずっとプログラム書いてて楽しいっていう人はもちろん いるとは思うんですけど、なんかね、その、この変化が正しいのかどうかが自分ですごく不安になるというか、まあこれは別に開発に限らずデザイナーさんたちとかもそうなのかもしれないけど、なんか本当にこう刺激に対して鈍感になってる自分にすごい不安を感じることが増えたような気がしますね。
いや、わかります。最近はやっぱりまあコロナなこともあって若い人と話す機会がちょっと減ってきちゃったなって思ってて、若い人とかが今その我々が10年前とかに興奮してたみたいな、ああいう気持ちになってるのか、それとも世の中的にならなくなってるのか、そういうあたりは結構興味ありますね。
確かに。
ドクサスさんとか、スクールとかでそういう若い人と話して、なんか興奮したり、 している人とかって見かけたりされるんですか？
いや、どうなんでしょうね。なんか、まあ、スクールの場合は、結構その、人数がたくさんいる受講者さんたちに向かって私が一方的に喋るみたいなスタイルなんで、あんまりこう、マンツーで会話したりみたいな機会がそこまで多いわけじゃないんですよね。で、まあ、受講者さんたちも、やっぱ喋るときは、先生対生徒っていう、こう、メンタルの状態で話することになるので、あんまりこう、普段の、生活のこととかこう、興味の話とかあんまりできる感じではないじゃないんですよ。ただまあ、前にノーマライズ FM にも出てくれたんですけど、波川くんっていうまあ今大学生の子がいて、で、彼とかと喋ってると、彼らがよく言うのが、今の若い奴らはやばいって言うんですよ。あのぐらいの歳の子たちが。だから多分その我々が結構、やっぱ、思うじゃないですか。今の若い子たちやべえなって思うことあるじゃないですか。
はい。
でもその、多分それがやっぱり若い子たちから見ると若い子たちから見たさらに若い子たちがやばいっていうふうに見えるんだと思うんですよね。
なるほど。
だからなんか、そのサイクルが早まってんじゃないかなっていうような気はしますね。その要は新しい技術とか新しいテクノロジーがどんどん出てくるから、その世代間ギャップの幅がどんどん狭まってるというか、
うん、
昔だったら10年20年離れるとやっとなんかちょっと一世代離れたなっていう感じだったものが今だと3年とかね、下手したらもうそのぐらいの短いスパンで過去の人たちと話してる感じになっちゃうというか、ジェネレーションギャップが生まれちゃったりしてるのかもしれないですね。なんかそれは感じますね、なんとなく。
なるほど。まあ、そういう意味だと感じられるほど新しい技術とか興味ある分野とかがどんどんどんどん出てきてって、それがギャップになってるみたいな感じなんですかね。我々がやっぱり気づいてないだけなんですかね。
そうなんですかね。だからなんかうちの息子とか見てると今25とかなんですけど、なんかもう本当になんていうかドライなんですよね、何事に対しても。そのパッと見で何考えてるか全く分かんないっていうか、全然感情表に出てこなくて、で何にもこう興味がないのかなって見えるんですけど、よく観察すると自分の好きなことに対する情熱のかけ方は異常な感じなんですよね。うん、だからなんか自分が好きなそのライトノベルの作家さんの本がもうドサーって並んでたりとかして、興味がないわけではないですよね。なんかそのすごい自分が好きなものに対する情熱のかけ方はとんでもなくて、でちょっと話してみると、自分の好きなホビーグッズとかそういうなんか小説だったりとかを、その買うときに悩みたくないというか、その金銭的に困りたくないからそのために俺は仕事をしてるんだみたいなことを言ってて、なんかちょっと
なるほど、
なんかいやそういう感じなんだと思って、好きなもの買いたいから働いてるっていう感じで、なんか全然俺とかと違うなって思いますね、なんか見てても。だから多分まあそれはあくまでもその今の25前後世代の人たちの一側面でしかなくて、みんながみんなそうとは思わないんですけど、なんか結構本当にドライな感じで、うちに結構秘めてるような感じなのかな。なんか波川くんも言ってましたけど、そのなんて言うんだろう、もう LINE が当たり前にある時代状態で小学校が始まってると、もう小学生の時点でスマホも普通、LINE も普通っていう状態で育ってきてると。だからこうみんなでワイワイみたいなのは別にあんまないっていうか、こうみんなドキドキしながら電話かけるみたいな、こう彼女の家に電話するときお父さん出るんじゃねえか事件、そういう、そういう経験とか全然してないから、もうみんな LINE とかで気軽にコミュニケーション取れちゃってる世代だから、やっぱなんか俺たちと全然違うんだなっていうのは話してると、コミュニケーションの仕方とか、何を重視してるのとか、もう全然違うんですよね。だからなんか、もう、本当に見ててもわかんないです、何考えてるか。だから多分今の若い子たちは、自分たちでやりたいことを別に、なんだろう、ブログに書いたりとかも、そんなになんかしてるイメージないし、どこにそのエネルギーが向かってるんですかね。
どこに向かってるんですかね。
どこに向かってるんですかね。なんかその吐き口が。なんかあんまりだって、 俺らの世代のブログみたいなものやってる若い子ってあんまりいないですよね。
どうなんですかね。自分もこうブログサイトとか見たときに書いた人誰だろうとか見て、でツイッターとか飛んだりはしますけど、まあ、何歳かとかいう情報は、まあ、もう一段階このさらに TL を見てネットストーカーみたいな感じでわーっと見て、うん、なるほど、学校のことつぶやいてるなみたいなこととか見ないとわからないんで、あんまりその人が若いか若くないかは気にしたことはないんですけど、いやー、そうですね、まあ、ブログとかじゃない別のところに行っている人とかが多いんですかね。
いや、なんかあんまり若い人と接点ありそうでそんなにないから私もわかんないんですけどね、正直。
いや、ちょっともしそういう方と親しそうな将来のゲストの方がいらっしゃったら、ぜひちょっと話題にしていただけるとめちゃめちゃ参考になります。
そうですね、なんかちょっとなんかみんなで同じものを楽しんだりとかしないんだろうなっていう感じがするんで、その辺どうなってるのかちょっと聞いてみたいですけどね。
そうですね、なんかイメージの中ではこう小学生たちは家に帰るとディスコードを立ち上げてフォートナイトを一緒に遊ぶみたいなイメージがあるんですけど、果たしてこの割合は世の中のどれぐらいなのか、特殊ケースなのか一般ケースなのか全くわからないっていう。
そうですね、まあ、でもその話は結構ツイッターとかではよく見ますよね。なんかディスコードを普通に立ち上げてて、お母さんの声とかも普通になんか友達の家に全部ブロードキャストされているっていう、それはよく聞いたりしますけど、まあでもそうだよな、なんか生まれた時からタブレットとか普通に家にあって、そりゃ俺たちとは違うよなっていう感じがしますよね。YouTube とかも普通にあるわけですもんね。
そうですね、もう見ようと思ったらコンテンツは無限みたいな。
いや、そりゃテレビなんか見なくなっちゃうよなと思いますもんね、なんか。まあでもちょっと若い人はいつかゲスト、まあ並川くんが来てくれたぐらいであんまり他がいないんで、ちょっと若い人を呼びたいですね。
ぜひぜひ。なんか多分探さなくても、なんかすごい高校生クリエイターとか、なんなら中学生ぐらいでやってる人とかもいらっしゃいますもんね。ユニティの、公式の YouTube アカウントとか見てると、まあ、ユースの人たちが、こう、プレゼンも含めて自分が作ったものを話しているみたいなのをやっていて、うわぁ、なんか、みたいな感じですよね。この境地に達したのは20代後半みたいな。ですけど。末恐ろしい方々は。
そうですよね。まあ、ほんと、浪川くんもよく言ってますね。その、若い子たちが凄すぎて怖いってよく言ってますね、彼も。いや、言うてお前もまだ20代そこそこじゃねえかつって。何を言ってるんだってこっちからしたら思っちゃうんですけど。いや、本当にだからなんかもう、この間言ってたのは、その、本当にもうデジタルネイティブだから、その、やってきた期間の長さで言ったら、奴らの方がもう上になりつつあるっていう感じで、本当にもう才能が爆発してる人たちとかは本当に怖いって言ってましたけど、いや、本当にそうだよな。
いや、そうですよね。可処分時間とかやっぱり、自分が子供の頃とか考えると結構長くて、で、その可処分時間と集中力も多分、より、こう、年を取ってきてしまった我々よりも圧倒的に高く、その集中力かけるかけた時間、両方とも大きいんだけど、これ、どうしても成長曲線的に勝てないな、みたいなところはあるんで。
そうですね。
まあ、おじさんはおじさんなりの戦略をちょっと考えていかないといけないですね。
そうですね。いや、ほんとそうですね。いや、なんかちょっと今の話聞いてて思ったことをちょっと突っ込んじゃうんですけど、なんかもう今って結構 AI とかがやっぱどんどん進化して、まあ今まさに過渡期だと思うんですけど、はい、AI がどんどん進化していってて、多分なんかさらにもう一段階こうジェネレーションギャップの大きい溝が今ぐらいが溝になって AI を使える世代と使いこなせない世代に分かれちゃうんじゃないかなっていう気がしてるんですけど、どうなるんですかね今後。だから例えばへこみさんの中で今見てて AI 関連で ちょっとこんなん気になるなとかなんかあったりしますか？私は結構最近もう、やっぱチャット GPT がすごいなって思ってて。
はいはいはい。
あれは相当いろんなものを変えちゃうんだろうなっていう感じが。
そうですね。自分も、あ、ちょうど多分本当にこのチャット GPT 今がホットなタイミングで、ちょうど先週ぐらいにチャット GPT の API もリリースされて、自分も試してみたんですけど、まあやってみようと思ったのは先ほどのリマーチングの関係で、距離関数だけ作ってもらうこととかってできたりしないかなみたいなので試してみたんですね。で、チャット GPT の API ってちょっと普通のウェブ上からできるチャット GPT とは違くて、あなたはこういうシステムです。こういうことを知っていて、こういうふうに振る舞ってくださいみたいなのを入れて、ユーザーからこういう入力があったらこういうふうに返答するみたいな、こう、パターン、教師データみたいなのもちょっと突っ込めるみたいな感じになってて、まあ、それで、なんかこういうスフィアを返してください。こういうふうなディスタンスファンクションが出てきますみたいなところもデータとして与えた上で、改めて、じゃあ、こういうの作ってくださいみたいな形で与えてできるかなと思って見てみたんですけど、まあ、そんなにまだ動かなかったっていう感じで。まあ、原因はいろいろあると思うんですけど、やっぱりチャット GPT が確率的なモデルでできているものなので、まあ、要は、前のその言葉入力に対して確からしい言葉の羅列をどんどん生成していって、で、今日学習データがめちゃめちゃでかいから確からしいものを並べていくと、ものすごい賢い文章ができるみたいなところが、まあ、距離関数みたいなのだと結構まだ教師データも少ないですし、本当に人間みたいに本質的にそのものが何かっていうのを理解しないとできないとか、あと確率的になんで間違って GLSL の文法を差し込んじゃうとか、GLSL の文法を差し込まないでね、お願いってめちゃめちゃ強く言っても差し込んできちゃうみたいな。なんかそんな感じなんで、まあ、ただこういうのは後々どんどん改善していく可能性はあるかもしれないですけど、まあちょっとクリエイターみたいなところがやっている領域と、そうじゃない、まあチャット GPT でできるところの領域にはもうちょっと溝があるのかもしれないなっていうのは思ったりしますね。ただ、一方で、なんか来週、今チャット GPT は GPT3.5 のモデルが来週とかに GPT4 っていう新しいのが出るみたいな話とか、はいはい、ちょうど昨日、おとついぐらいに、なんかビジュアルチャット GPT みたいな、マイクロソフトがリリースしたものがあって、なんか画像を入力すると、これ何ですかって言うと答えてくれて、この画像、ちょっと、犬じゃなくて猫にしてくださいって言ったら猫になったり、ちょっと白黒にしてくださいって言ったら白黒になったりとか、まあ、なんかそういう、文章だけじゃなくていろんな入力を受け取れるみたいなものが出てきて、まあそういうマルチモーダルって言われているようなものが出てくると、まあもう動画、画像、音、いろんなものが入力として自然言語ベース、自然言語以外のコミュニケーションベースでできるようになってくると、また一歩ブレイクスルーがあって、我々が学習していかないといけない姿勢とかもどんどん変わってきそうな気はしますよね。
いや、ほんとそうですよね。なんか、私、なんか今のへこみさんの話聞いてて、すごい面白いなと思ったのは、やっぱそのクリエイティブなことはできないっていうことをもう早速確かめに言ってるっていうのが面白いなと思っちゃいました。やっぱなんかまずチャット GPT やったらいろいろ無理難題を押し付けてどう答えるのか見て楽しんだりとかまあ遊んだりとかすると思うんですけど、まあそこで早速レイマーチング自動生成とかできるかどうかを試してみてるっていうのがすげえ面白いなと思っちゃいました。さすがだなと思っちゃいました。
ユニティのケイジローさんってめちゃめちゃ有名な開発者のケイジローさんがユニティのシェーダーを自然言語から作るみたいなデモを上げてらっしゃってまして、それを見ておお面白そうと思って、ちょっとパクってやってみようみたいなので、全く同じだとつまんないんでちょっとこうアレンジしてやってみたけど、はい、みたいな感じでしたね。
いや本当なんかケイジローさんも本当になんかもういつもなんかやばいことやってますよね。
いや、あの人も神ですね。
神様ですね、本当に。 いや、でも俺の中でへこみさんもそっちのラインに入ってますけどね。いやー、まあでもほんとチャット GPT、なんか私も一応触っては見たんですけど、やっぱなんか、すごいなって感じる部分と、まあ言うてでもなっていう部分と両方今は感じる部分があって、なんか、そのへこみさんもおっしゃってた通り、なんか統計的に自然と答えが定まるようなこととか、まあそれっぽいことを言わせるだけだったら確かに全然できるし、まああとはやっぱ機械なんで単純なことを何回やっても文句も言わないしやってくれるし、そういうところは本当になんかいろんなところで使われるようになって、これから時代に沿ったいろんなサービスだったり、まあ便利なものが生まれていったりするんだろうなとは思うんですけど、
うん、
うん。まあでも一方でやっぱなんか、こう、なんか、使い方間違えると、あんま面白くないこととか嫌なこととかいろいろ起こっちゃったりしそうだなっていうのも感じるし、なんか、どうなっていくんだろうなっていうのが、なんとも言えない感覚で普段結構見てますね。
そうですね。もう我々の、まあ、日々の考え方とかも結構アップデートする必要があるんだろうなっていうのは思ったりはしますね。さっきクリエイティブなことはできないってちょっと言っちゃったんですけど、多分使い方を、その特性を理解してうまく使うと、クリエイティブなことの補助になるとか、頭にはクリエイティブなアウトプットも出せるとか、うん、ケースによっては出せたりとか、まあ、あとはよく言われているお話だと、まあ、検索の可能性が変わるみたいなところとかも、おそらくあるだろうみたいなのがあって、例えば、チャット GPT だとなんかそれっぽい文章を出してきて、まあ確率的にやってるだけなんで嘘みたいなものももちろんたくさん出てくるんですけど、まあ、Bing とか、あとは Perplexity AI みたいな、そういう別のサービスの方では、まあ、ここはこういうものです。で、リンク1、これはこうです。リンク2みたいな、Wikipedia みたいな感じで、脚注みたいなので、ここのウェブサイトを参考にしてこの文章が生成されていますみたいなのが出てきたりとかするので、そういうのをうまく利用して検索するみたいなスタイルが、こう Google アビリティ高い、Google で検索する能力が高い低いみたいなのと結構新しい概念としてこれから要求されるものになってくるんじゃないかなとか、なんかいろいろそういうのを考えたりしますね。
いや本当そうっすよね。なんかいろんなものが置き換わるというか変わっていくんだろうな。なんかその本当に始まりを今見てるんだろうなっていう感じがね、しますよね。まあだから多分本当にこういう変化についていけないなってしまったら本当に時代に置いてくれちゃうんだろうなと思うんですけど。いやーなんか本当にちょっと今思ったことを取り留めのないこと喋っちゃうんですけど、なんか本当に下手したら人間の人格を再現できるようになっちゃったりとかする気がするんですよね。で、例えばなんか、その、声色だったりとか、表情の作り方だったりとか、今って何でもこう、デジタルで残す時代になってきて、なんか、それこそ今この収録してる音源とかも、まあ、インターネットに放流されちゃうわけじゃないですか。
そうですね。
ドカーンと。で、ね、あ、杉本ってやつはこういう喋り方するんだ、みたいなのが、まあ、声色とかトーンとか、間の取り方とか全部データで残っていくわけじゃないですか。で、それこそ我々だったら文字とか文章もいっぱいインターネット上に、まあ、流してるわけで、なんか今、インターネット上にある情報だけで結構、ドクサスはもう再現できるというか、俺じゃなくても多分ドクサスになれる時代が来ちゃうと思うんですよ。その AI で、ドクサスさんだったらこういうこと言うかもしれませんね。こういう感じで喋るかもしれませんね。みたいなのが、なんか再現できちゃうって、もうそれ数年以内なんじゃないとも思うし、なんかそう考えると本当にこれからの時代なんかまあ、怖いというと語弊があるんですけど、ちゃんと見てないとやばいなっていうなんか感じがしちゃうというか、まあ、自分が取り残されちゃうんじゃないかみたいな不安もあるんですけどね。まあでも、楽しみが今んとこまだでも強いかな。なんか、どうなっていくのか楽しみだなの気持ちが私の場合は強いかもしれないですけどね。
そうですね。自分も結構、まあ、さっきの次何の技術が来るかな、みたいなうちの一つとして、いや、これは、本当に世の中変えうる系のものの一つって感じは、ひしひしと伝わってくる感じしますね。
まあ、ちょっと、これはもし答えられなかったら無理に聞くつもりはないですけど、例えば AI やっぱ出てきたことによってゲームの開発とかも、多分ここ、今後数年のうちに結構変わってきそうだなって思ったりもするんですけど、なんかどうなんですか？やっぱヘコミさん的には AI 周りもちょっとやってみないとな、みたいな感じに思ったりもするんですか？
そうですね。多分、その適用先はいろいろあると思うんですよ。なんか、本当の多分一番トップのところには、なんかこんなゲーム作ってっていうと、そのゲームが出てくるみたいな。
はいはい、はい。
で、ここはまだまだブレイクスルーがあると思うんですけど、例えば、アセット作ってとか、ものによっては、なんかそのゲームを作るために必要な冗長なコード、なんか、めんどくさいけど書かないといけない似たようなクラス群とか、まあ、こういうのは全部自動で作れたりとかするとか、なんかそういう、下の簡単なレイヤーから本当にハイレベルのレイヤーまでいろんな幅に今の AI の発展みたいなのが寄与していくとは思うんですが、まあ、それがどこまで来るかとかはちょっとわからないですね。まあ、ゲーム会社さんによってはその敵の AI とかで、まあ、AI って多分ちょっと言葉が広いんで。
まあそうですね、そうですね。
ゲームの中の敵の AI っていうのは、もう古のファミコンの頃からの言われている AI みたいな、ね、ところと、本当の今のこのニューラルネットワークベースの AI みたいなところまで幅広であると思うんですが、そのニューラルネットワークベースの AI を使った敵みたいなのとかを作るとか、なんかいい感じに自分と戦って、面白い敵とか、まあそういうのとかだったらね、いろいろできていくんじゃないかなっていう気はしますね。まあ、それが、その、本当に人間が、こう、丁寧に育てたコードによって、面白く調整された敵と、そうやって自動生成された敵と、大味になっちゃうのか、それとも本当にめちゃめちゃ面白くなるのか、これに関してはまだまだこれから、いろんな実験が行われていくんだろうなって、思うんですが、何かしらの進歩はどんどん出てくるんじゃないかなと期待してますね。
そうですよね。そうですよね。いや、なんか、難易度っていう概念とかも変わっちゃうかもしれないですもんね。なんかそのプレイヤーの動きとか入力の反応を見て AI が勝手に調整してみたいな感じで、果たしてそれが面白いのかどうかみたいなところって、すげえ難しそうですよね。
そうですね。ちょっと気づいちゃうと、これは操作されてんなみたいなのが、こう、対人でやってて勝った時の気持ちよさとか、あとはもう、プリセットの難易度で設定されて、みんな同じ難易度でやって、ああ、みんなクリアしてないけど、ここ、通り抜けられたとか、その気持ちよさが、なんかいい感じに調整された世界にあるのかどうかは、ちょっと疑問ではあるんですけど、まあ、それすらも、見られる、なんか面白い仕組みみたいなのが出てくるかもしれないですね。
なるほど。いやー、ちょっと楽しみですね。なんか私はやっぱ、なんかこの時代に生まれられたことを、なんか、すげー嬉しいなって思っちゃう時たまにあって、こんなにいろんなことがね、ボコボコ新しいものが出てくる時代に、ボケない状態でちゃんとこう、活目できる状態で、この時代に生まれられたっていうのはめちゃくちゃラッキーだったなってたまに思っちゃうんですけど。
いやー、そうですよね。本当にもう、子供の頃は、携帯電話すらなかったですからね。で、携帯来て、スマホになって、ゲームも、こう、なかったところからファミコン出てきて、まあ、ちょうど、我々ファミコン出てきたあたりから生まれてだとは思うんですけど、で、今のこの、ものすごいハイエンドなゲームが出てきて、全部見てますもんね。
いや、本当にそうですよね。多分、だって、多分、うちの親世代とかになっちゃうと、例えば今60代ぐらいの人たちになっちゃうと、ちょっともうやっぱ、ついていけないというか、理解できないことの方が圧倒的に多いんじゃないかなと思うんですけど、全部ちゃんと自分で咀嚼できるタイミングでこう、見れてるっていうのが、ラッキーだなって思います。すげえラッキーだなって思うし、楽しみだなっていう感じもしますね。
めちゃめちゃ楽しみですね。 まあちょっと飲まれないように試せるところは試しながらギリギリ食らいついていく。
ギリギリ食らいついて。そうですね。ああそうですね。食らいついていきたいですね。
行きたいですね。
まあ、コリンさんも言ってましたけどね。なんかその生き残っていかないと最後まで見ることができないから、なんとしても生き残らなければならないんですよって言ってましたけど。
ああ、言ってらっしゃいましたね。この先生生き残るにはって。
はい、言ってらっしゃいました、ね。口癖のように言ってますからね。この先生き残るためにはって言って。いや、コリンさんなんか絶対大丈夫でしょって思うんだけどな。本
当に僕も大丈夫だと思いますけどね。
絶対大丈夫ですよね。何やったって成功すると思うんだけど。うん、本人はなんかすごいもうなんか、真摯な感じの方なんで、うん、すごい心配しちゃうらしいんですけどね。
ちょっとぜひ機会あったら3人でも話してみたいですね。
あ、本当ですね。本当ですね。そうですね。まあ、だんだんコロナも落ち着いて、まあ落ち着いてというか、だんだんちょっと時代の変化が感じられるようにはなってきたんで、まあ少しずつ元のね、生活にだんだん戻っていくのかなっていう兆しが見え始めた感じではあるんで、ちょっと前だとやっぱなんか出ていくのためらっちゃうみたいなところありましたからね。
そうですね。本当にちょっと、散歩しかできないみたいな感じでしたもんね。
そうですね。
外に出るには。
なんか散歩割とする方ですか、へこみさん。
最近ちょっと忙しくて、散歩できづらいところがあったんですけど、はい、まあ、コロナになった後とか、やっぱり、こう、驚いたんですよね。こう出社して帰ってきてっていうのを繰り返していると、だいたい1日8000歩ぐらい歩いていることが多かったんですけど、
うんうん
うん、こうテレワーク始まって、こう、歩数計、腕時計で歩数が分かるんですけど、歩数計見ると、なんか400歩とか、こうトイレ行って、
はい、
それだけだな、みたいな感じで、ちょっと、だんだん、こう、足腰も弱まっていくみたいなのを感じて、やばいな、せめて散歩しないと、と思って、散歩するようにし始めたっていう感じですね。ちょっと毒殺さんほど2時間3時間は歩いてないんですけど。
そうですね。ちょっと俺はまた、なんか何でも極端になっちゃうんだよな。ちょっと、そうですね。3時間はやりすぎだと思いますね。正直。はい。まあ、でも日々日々、その健康のためにというわけじゃないですけど、歩く、意識的に歩くようにしてるみたいな感じですか。
そうですね。やっぱり、こう、開発長くやっていくためには体力も必要みたいなのが、あると思うので、散歩とランニングはなるべくしようって思いつつ、ちょっとまた最近少なくなってきたんで、意識高く保たないとって感じです。
なるほどな。いや、結構なんか、そうなんですよね。私もなんかあんまり、こう自分の体が衰えてるって感じたりはしないんですけど、なんかそこまでじゃないんですよね、その、なんだろうな。よくお父さんたちが言っている自分の体がうまく思う通りにならなくなってくるんだよみたいな、そういうことが言いたいわけじゃないんですけど、まあ、もちろんなんか20代の若い頃と比べたら、まあそれは変わってきてはいるんですけど、まあとはいえまだ全然へっちゃらっちゃまへっちゃらなんですよね。まあただなんか、ちょっとこう回復が遅くなってきてるなとか、なんか微妙に感じるというか、微妙に体の変化を感じることはあって、で、なんかまあ、歩いた方がいいかなっていうふうには思ったりは しますけどね、やっぱり。
うん。
まあ私の場合はなんか、ちょっと家の関係で起きなきゃいけなくな、朝早く起きなきゃいけなくなったことがきっかけだったんで、なんかその、運動しなきゃみたいな感じのモチベーションでは最初はなかったんですけど、なんか歩き始まったら歩くの楽しくなっちゃって、っていうのはありましたね。
いや、いいですよね。カメラでいろいろ植物を撮って、これはよく撮れたとか、ちょっとこう、ツイッターでつぶやいてらっしゃるのを見て、おー、いい写真だなーって、ちょっとこう、
なんか本当に最近もう、あれですよ。その、ちょっと今日話してきた内容に無理やりつなげるわけではないんですけど、その、最近新しい興奮していることって言ったらもうカメラですね、私は。やっぱその、ウェブジェルに最初に触った時の興奮に近いものを感じますね。カメラを始めて、やり始めて、うん、こんな世界があったんだ、みたいな感じで。だから多分なんか、 今は結構私の意識がプログラムとかの開発はそれはそれとしてあるんですけど、結構もうカメラの方にガッて写真の方にガッて向いてますね。結構だからもうどんどん散歩が長くなっていっちゃって、今日も危なく4時間になるぐらいの時間外にいてこれちょっと良くないなと思って朝6時間に出てったのに、なんか帰ってきたらやべえ10時になってんなみたいな感じで、ちょっと抑制が必要だなって思い始めてます最近。へこみさんも結構カメラを過去にやられてたみたいな感じのことがちょっとショーノートに書いてありましたけど。
ああ、そうですね。ただ自分は、持ち歩いて、カメラ持ち歩いて撮るっていうよりは、まあ普通にスマホで撮るっていう感じで、で散歩をし始めた時に、なんかこう、漫然と散歩してるだけだとちょっとつまんないなと思って、
うんうんうん、
こう道端にあるたくさん、まあ、雑草が生えているんですけど、その雑草って特に目も種類とかもこう特定せずに普段歩いてたの、まあ、特定できるようになってみようかなみたいなのを思って、
うんうんうん、
で写真を撮って、で最近だと Google レンズとかでこうピッと調べるとこの植物はこれですみたいなのが出てきて、まあ、たまに嘘もつくんで、何個かこう撮って調べて、ね、なんかブログと同じ感じになっちゃうんですけど、何個かサイト見て、ん、これは間違いなくこれだみたいなのを特定して、で、特定した結果、その植物がなんか外来種なのか、それとも原生種で最近やばいのかとか、絶滅の危機に瀕しているのかとか、そういうのを調べて、まとめて、投稿するみたいなのを、裏垢でやってますね。
そうなんだ。なるほど。そういう裏垢があるんですね。
インスタの方の裏垢に、それをまとめて、ひたすら植物というか雑草で埋め尽くされているアカウントがあるんですけど。
いや、ほんとね、なんか、私ももう一個ツイッターアカウントがあって、まあ、そっちに毎日写真が流れていってるんですけど、もう、わかります。なんか、漫然とただ歩いてるのもったいない感じになってきちゃって。最初は、まあ、スマホでちょっと撮ってみたりとかしたんですけど、その時点では何の感動もなかったんですよ、私の中では。スマホで写真を撮った時点では。まあでもなんかこう、残っていくのがなんかいいような気もするなと思って、何か役に立つかもしれないなっていう、なんかふんわりしたこう、期待感みたいなのが最初あって、まあでもせっかく撮るんだったらカメラで撮った方がいいかなと思って、まあ買ったのがきっかけだったんですけど。まあでもやっぱスマホで撮って Google レンズはやりますね、やっぱり。はい。
結構、ドクサスさんもこの植物はこの名前でとかつぶやかれてますよね。
あ、そうですね。この間あったのは、まあ私も全然花とか知らないですよ、正直。で、草とか花とか見ても名前もわかんないし、まあでもなんかすごく最近咲いてるなとかってなるとやっぱ気になるというか、この花って本当はなんていう花なんだろうなとかっていうのがまあ気になったりすることがあって、で写真撮って Google レンズやると、まあ大体ここら辺かなっていう答えは出てくるんですけど、おっしゃる通りちゃんともう一回調べないといけなくって。
はいはいはいはい。
嘘つく時があるから本当に。まあだから本当にこの Google レンズの結果が正しいのかを、まあ、裏を取るわけじゃないですけど、検索し直したりとかして。あ、本当にこういう名前の植物っぽいなっていうのがはっきりした時点で、なんか、なるほどなってこう自分なりに、ウィキペディアとか見てみたりとかして、あ、そういう由来のある植物なんだとか思ったりして、まあ、だから何言っちゃだから何なんですけどね。まあでもそれも楽しいなっていう感じはありますね。
いやー、ありますね。なんかこう、今まで撮ってなかった植物とか見っけて、なんだこれはとかで分かると、なんかこう多分新しいポケモンを見つけたみたいな、そういう感じの気持ちになって、だんだん周りの分からない植物ないようにしたいみたいなコンプ欲が生まれてって、まあ、コンプすることは確実に不可能なんですけど、まあ、一種類一種類増えてく、そのタイムラインを見てると、なんかこう、いい感じの気持ちになりますね。
わかる気がします。なんかもう、見たことない植物とか出てきたときテンション上がりますよね、なんか。
上がりますね。
わかる気がする。
何これって。
もう道歩いてて、 あれなんかこの花見たことないってなったら、テンション上がります。やっぱり。
いや、本当に。突然しゃがみ込んで撮るんで、シュッと。周りの人から見たら、なんだこの人みたいな感じだと思うんですけど。
いや、ほんとそうっすね。いや、だからほんと不審者にならないようにすごい気をつけてますね、なんか。
なんかコツとかあるんですか？
いや、どうなんですかね、なんか、もう、だってミラーレスとか手に持って歩いてたら、もうその時点で怪しさがまず、一段上がっちゃうじゃないですか、もう。
なるほど。
怪しさレベルが。だからもうどうしようもないなっていうふうにも思っちゃうんですけどね。ただなんか、こう、変にコソコソして、卑屈な感じに してると余計になんか怪しい感じになっちゃうから、もう堂々と仁王立ちで写真撮ってますけどね。堂々と撮ってますけどね。いやでもカメラはなんか本当にやり出すと危ないっていう感じがします、すごく。
レンズ沼にはまだズブズブいってない感じ。
いや、レンズ沼は、行く気持ちがすげえわかります。わかるんですけど、まあ言うて結構やっぱするんで、お値段の方が。まあ、なので、一気に買ったりとかは、まあ、しない方がいいなと思って。
なるほど。
自分にストップをかけています。はい。
なんかフィルター沼とかは、やったりとかはするんですか？
いや、なんかちょっとこれはいろいろな意見があることだと思うんで、まあ、あくまでも私の場合なんですけど、あんまりなんかこう、加工したりとか、フィルターかかったような感じとかには、なんかあんまりしない方がいいなっていうふうには感じますね、今の時点では。まあ、だからなんか、はい、なんか、あんまり深く考えずに今はやってるんですけど。まあでもなんかもう、やばい感じがします。もう絶対欲しくなるなっていうのはわかりますね。
いやー、わかります。なんか、フィルターって物理フィルター、レンズの先につける。
あ、ND フィルターみたいなやつ。
あとそうですね。なんか自分も、プログラムの方とかだと、赤外線だけ見たいために、赤外線透過フィルター見ない。みたいなのを買ったりしたことがあるんですけど、元々の用途としてはこうカメラとかで使うためのもので、まあ、それを、画像処理の前段の画像取得のために使ったりしたんですが、なんかこう人によっては、この植物の赤外線の反射だけ見るとどうなるのかとか撮ってる人とかいんのかなみたいな、ドクターさんこういう域に足を踏み入れようとか考えてんのかなとかちょっと興味あって。
いやーなんかさすがにそういう感じのことまではやってないですけどね。でもなんかやっぱりちょっと、こう自分が興味を持ったことに深掘りしてっちゃうじゃないですか。我々の性質的にこう、何に対してでも、気になるとどんどん掘り下げていっちゃうじゃないですか。だからカメラとかもやり始まったら、いろんなこと調べちゃうし、そうするとまたこう検索結果でそういうのばっかり検索してるから、まあ広告とかもすごい汚染してくるわけですよ。もうそうするとあっちもこっちもみんなカメラの話になったりとかして、どんどんなんか圧がすごいですね、最近。だからそのカメラによりのめり込んでいってしまうようなこう流れが自分の背中を押してくるような感じがあって。で、やっぱ動画撮りたくなったら多分そういうフィルターとか結構使わないと難しかったりとかするんで、動画やりたくなったらやばいなと思いますね。
なるほど。
今は静止画で撮ってるだけだからいいんですけど、動画とかやりたくなったらまたそれも沼が深そうな感じがするんですよね、見てると。なんかジンバルとかでこう、水平撮ってくれるジンバルとかでフィルターくっつけてこう、うわーってこうなんか揺れないようにすり足で歩いたりとかして。なんかそんなんやり始めたら、また沼が深くなりそうだなっていうのは、見てて思いますね。
このノーマライズ FM と加えて、ドクサス散歩みたいなのでこう。
いやでもなんかそれはそれで面白いかもしんないなって思ったりもするんですよ。なんか GoPro を首にくっつけといて、歩いてる様子を録画だけしておいて、公開するしないは別として自分でその、どんな感じで歩いてるかを記録に残しとくっていうのも面白いかなとも思うし、でどういうところで立ち止まってどういうものに興味を持って被写体として認識してるかとか、旗から見てたら面白そうだなとも思っちゃったりとかするし、 まあ、やらないとは思うんですけどね。やらないとは思うんですけど、面白そうだなとはやっぱ思ったりもしちゃいますね。
いや、ちょうど朝歩いてらっしゃると思うんで、だんだんこう日の出が、みたいな様子が見れると、こうリラックス YouTube ストリームみたいな、人気チャンネルにワンチャンなったりしないですかね。
ならないと思うけどな。でも結構そういう感じの動画の投稿されてる方もいるんですよね。なんかその街を歩いてる時に GoPro で撮影しながらスナップした写真も一緒に動画編集して見せてくれるみたいなのとかあるんですけど、あんなんとか結構見てるとやっぱ面白いなって思いますね。そのコンテンツとして面白いなとは思うんで、やっぱなんか写真ってすごくいいとか悪いとかないというか、見る人によってその良さを、どこに良さを見出すかが全然違う、まあアート的な文脈があると思うんですよね、写真って。だから結構なんか、素人がやってもいいんだなっていう気がするっていうか、なんかシェーダー芸とかになると、ああいうのって素人がやったところで、なんかその、何もできないというか、あの神の領域にいる人たちには一生追いつけないなって思っちゃうようなとこがあって、まあ私の場合はですよ、私の場合はまあみんなから見たらシェーダー描けますよねって思うかもしれませんけど、私自身の感覚としてはあのシェーダートイでバリバリやってるシェーダー芸の人たちとかと肩並べられるとはまあ到底思ってなくって、まあでも写真って別になんか別に自分がいいと思えばいいじゃんって感じでできるんで、なんかそれがいいなと思いますけどね。だからまあ、もしかしたら、GoPro を買ってるかもしれないですね。どっかのタイミングで。
じゃあぜひその際はストリーミングを。
ストリーミングを。
あの、非公開でもいいので。
非公開でもいいのでね。いやー、まあでも、やんないと思いますけど。いやでもなんか、へっこみさんがそういう写真っていうかまあ、植物とか気に、して散歩されてるっていうのはなんかちょっと全然ツイッターとかに出てこないから意外な感じもしましたけどね。
最近ちょっとこうツイッター投稿控え感が出ちゃってるんでなんか良くないなと思いつつ、そうですね、でも突然植物しか喋んなくなったらちょっとそれはそれで変かなみたいな。
そうですね。
いや本当に頻度でやると多分植物ばっかりになっちゃうんで、
いやまあでもすごくいいなと思います。なんか、わかります。その良さが。新しい植物見つけた時のテンション上がる感じとかはわかる気がします。
じゃあ、ぜひ、裏垢で繋がらせてください。
そうです。結構花ばっか撮ってるんだよ、俺も。
ああ、自分も花しか撮ってないですね。
いや、なんか人間にカメラ向けるのすごい抵抗があるっていうか、まあ、街とかはいいんですけどね、全然できるんですけど、人に向けるのがなんか自分が向けられた時の気持ちを考えちゃって、あんまり人にこうカメラ向けられない感覚があって、そうするとなんか自然と植物ばっかりになっちゃうんですよね。植物ばっかり撮ってる感じになっちゃう。なんだろう、なんか別に癒しってわけじゃないんだけど、なんか楽しいですよね。
いや、楽しいですね。なんかまあ単純に、まあ、撮るのも、見つけるのも楽しいですし、撮るのも楽しいし、調べて特定するのも楽しいし、特定した後になんかより深い知識を得るのも楽しいし、みたいな。
なんかこう積み上がっていく感じもいいんですよね、またね。日々日々なんか溜まっていくというか、履歴としてずっと残っていくっていうのもなんか楽しいし。いやーなんかちょっとその裏垢を教えてほしいですね。
あ、じゃあぜひ、ちょっと。
いや、俺も、
終わった後に。
そうですね。インスタも一応あるんで、それを後で、ちょっと教えてください。
あ、じゃあ、ぜひ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、長く話してきたんですけれども、今日はですね、ちょっと多分今本番でこの収録された音源のすべてが今インターネットに放流されてるわけではなくて、今ちょっと雑談でマイクを切った状態で二人でいろいろ喋ってたんですけども、 ね、本当に楽しくって楽しくって、もう時間があっという間に過ぎていっちゃう感じではあるんですけども。はい、ね、時間は有限なので今日はこのあたりで、終わりにしていきたいかなと思います。はい、じゃあ最後にへこみさんの方からお知らせなどありましたらお願いします。
はい、へこみチップスというブログを書いていまして、もしよかったら読んでみていただけると嬉しいです。あとは GitHub でいくつか作っているものもありますので、もし見ていただいてプルリクとか、あとは使ってみましたとかいう報告とかあったらいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。
はい、ありがとうございます。本当になんか誰かからリアクションあるとテンション上がりますよね。
いや、まさしく本当にそうですね。
はい、
本当に
本当になんか発信してる側の心理分かる人と分かんない人といると思うんですけど、やっぱ発信してる側の心理からするとなんかリアクションあったらもうテンション上がっちゃいますよね。
いやー、本当になんか2文字でいいとか書いてあるだけで、うわーいいみたいな、こっちもいいってなるって感じですね。
本当にそうですね、本当にそうだと思います。まあ、だからノーマライズ FM のリアクションも皆さんめちゃくちゃ喜んでますので、はい、聞きましたよみたいなね、簡単なものでもいいんで、ぜひ、ハッシュタグのノーマライズ FM というね、ハッシュタグ付きでつぶやいてもらえたら、まあ、私もそうですし、まあ、へこみさんもね、多分見てくださると思いますので、何か思うことがあればね、ぜひ気軽に、感想などつぶやいてもらえたらと思います。はい、じゃあ今日はね、これで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。